にちは、ビーボールミューズなげです。今日は、みつさんにまた来ていただきました。みつさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。あの前回あの出ていただいたのが1月だったと思うんですけど、
そんな前、
そうですね、なんか今日あのファイルを整理してたら1月だったんですけど、その時にミネソタに、ミネソタツアーの話を、してくださったんですけど、今回あの行ってきたということで、その報告、ご報告を兼ねてちょっと出ていただくことになりました。
はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
なんか忙しそうだったので、出てほしいけどでも無理かなって思ってたんで、すごい嬉しかったです。い
や、ちょっとやっぱ生活のスタイルが変わってきたんで
うん、うん、
まあでも意外と慣れたというか、
うんうん、
流れが変わってきた感じですね。
そうですか。それは4月から変わったって感じなんですかね。
そうですね、4月からです。
まあね、そのお休みの日のしかも朝早くから出ていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
うん。まあ、早速そのミネソタツアーの話を聞いていきたいと思うんですけど、あの簡単に、そのなんだろう、どういうものかっていうのを説明していただけますか。
はい、
はい、
去年からちょっと始めたんですけど、あの友人が NPO の団体を持っていて、でそこで、まあ、海外向けの海外の NBA を見に行こうっていうツアーを、まあ、やろうみたいな話が出てきたんですね。で、まあ、じゃあ NBA を見るだけではなくて、あのどっちかというとその教育の方を、まあ、メインにして、その NBA 選手を作ろうとかそういうのではなくて、
はいはい、
まあ、いろんな文化をに触れて、まあ、まあ、アメリカに触れてみましょうみたいな、
うん、
まあ、トータルで、はいはい、やりましょうみたいな感じのツアーですと。で、まあ、今回なんかは、まあ、試合ゴールデンステート戦と、うんうん、サクラメントキングスの試合を見て、
はい、
プラス、ミネソタ大学 の、 あの日本人の団体があるので、そこの学生さんたちにキャンパスの案内と、あと何て言うか、学校生活、学生生活のお話を聞くとか、
うん、
そういう会と、あとあのウルブズの、まあ、社長ですね、あの営業側の社長の方とミーティングをするというちょっと機会を作ってもらった、まあ、それをやってきた。あとは、まあ、
はい、
あの練習の施設見学とか、
うん、
あとオフィスの見学、ブルブズ、その去年新しくなったオフィスの見学とか、
はい、
そういうのをさせてもらってきました。
はい、ミツさんのツイッターの NBA 何でしたっけ、ミネソタツアー、
そうですね、ミネソタ NBA 体験だったかな、
うん、それを、またちょっと見返してたんですけども、
はい、
それでやっぱりその今日はこれやってきますみたいなのをこう見てたんですけど、本当に改めてすごい体験だなと思って多分あのそれをあのタイムラインとかで追いながら見てた大人の人は、
はい、
すごい羨ましかったと思うんですけど、
はい、
これ、うん、あのまあ、やっぱりあの お子さんのためのものっていうことなんで、
そうですね、
多分すごいいいなって思いながら見てたと思うんですけど、
はい、
あのまあ、今回はその人数が去年から、去年が4人 で、
今回は、そうですね、で今年は9名、
でだいぶ、まあ、倍以上ということで、
そうですね、うん、はい、
で年齢はどれくらいの、年齢、
年齢は中学生から、はい、今年大学生、
うん、広い、あ、そんな上までいたんですね、
うん、
あ、じゃあ今年大学生とかは それじゃあそのミネソタ大学のその留学生とかの話もなんかよりなんだろう、
うん、そう
現実味っていうか、まあその方が留学する気があるかわからないですけど、なんかこう考えてみようかなみたいな気にも、
うん
うん、
それはあったみたいです
ね。あ、そうですか。
もう本当、うん、高校生でもそういうのは、
うん、そうですね、やっぱり、
うん
うんうんうん、
あったみたいですよ、うん、本当。
そうですね。じゃあそのなんだろう、何から
聞けば、何からし
ますね、
まあ、芸術によっていきますかね。
はいはい、お願いします。
はい、まあ成田をたって11時間ぐらいで着くと、でまあ人数が多いのでやっぱり入国がちょっと不安っていうところがありましたね。やっぱ
そうですね、
アメリカ、そう、初めて行く人とかもいて、
うんうんうん、
で今は本当になんていうの、自動 入国、
うん、
あの機械で入国できるんですけど、
うん
うん、まあ9名全員連れて、
うん、
まあ、入国審査して、
はい、
もうその時点でもう急に連れてきてるんでみたいな話をして、まあ、そうだったんでもう、
うんうんうん、
本当にすぐに入れて、
お、
まあ、結構なんだスムーズに、
はい、
うん、だんですよね、
はい、あのすいません、あのそれはミツさん、大人の方はミツさんだけだったんですか。
はい、自分とあと、うん、男性、その NPO 団体の、理事の男性2人と、
あ
と今回初めて、うん、あの女子の参加者が2人いたので、うんうん、
はいはい、
あの成人の女性のスタッフを1人、うん、
あ、 なるほど、
なので計 4名ですね。
あ、なるほど。じゃあ、
はい、
なんだろう、準備は体制は整えてというか、
そうそうね、女性も、うん、そう、女性の話になると、う
ん、はい、
あの1週間前に急に行きたいんですけどどうにかなりませんかみたいな話になって、
え、1週間前にその子供っていうか参加者の方ですか。はい、
そうです、女の子2人が、
うんうん、
あの1週間前に行きたいですっていう話が来て、
うん、
まあ、すごいバタバタしたんですけど
え、それででも行けるってなったのすごいですね、チケットとか全部。
そうそう、うん、あのゴールデンステート戦とかすごいチケット大変で、
そうですよね、
本当なかったんですよ、
うんうんうん、へ、
女性スタッフも、ね、用意しないといけない、準備しないといけないからって言うんで、
うんうん、
片っ端から、うん、あの聞いて、
うん、
あの言ってくれそうな人がいたんですごい助かったっていうところがありますね。
へ、はいはい、それで、まあ、
で、まあ、帰国して、
はい、
まあ、ホテルに、うん、まあ、トラム、あの、うんうん、路面電車でダウンタウンまで移動して、うん、まあまあ、普通にチェックインをして、
うん、
まあ、夕方だったんですよ、その日着いたのが、
はい
はい、なので、まあ、ご飯食べに行こうかみたいな話で、
うん、
でダウンタウンのレストランとかに行こうって話をしてたんですけど、
はい、
ちょうどその日がそのウルブスのホームアリーナのターゲットセンターで、
うん、
大学の、アイスホッケーの大会があって、
お、
まあ、ちょなんかフローズン4、ファイナル4みたいなもの、
うん、
ちょっと違うんですけど、
うん、
まあ、大会やってて、でもう、なんていうんですかね、ターゲットセンターももう満席みたいな状態。やっぱ、アイスホッケーすごい人気あるんですよ。
うん、ああ、寒いどちらから。
うん。
うんうん、
で、まあ、ご飯食べに行ったんですけど、全然レストランが空いてなくて。
う
ん、いや、なおかつ、
うん、
十何人の席を、いきなり行って難しいもので、
うん、
で、まあ、向こうの友達に電話をして、ちょっとその日本にから行く前にその友達からミネソタの女子の高校生の大会がちょうど同じ時期にやっているっていう話を聞いていて、
うん、
でちょっとそれを思い出して、
うん、
友達に電話をして、でダウンタウンのレストラン全然ないんだけどみたいな話をしたりしたら、
うん、
じゃあ試合見に来ればいいじゃんみたいな話になったんですよ、その女子の大会でどこでやってんだっけみたいな話を したら、
はい、
いや、あのミネソタ大のホームアリーナだから、
うん、
言われて、でまあ本当ね、高校生の大会だからきっと なんかどっかの高校の体育館でやってんのかなとか、
うんうんうん、
勝手に想像してたんですけど、うん、実はあのミネソタ大のアリーナでやっているってことが分かって、
はい、
で、まあ、ミネソタ大だとキャンパス内にレストランとか結構あるんで、
あ、なるほど、うん、
そっちに行けば、
うんうんうん、
こうアリーナのそのアイスホッケーの観客はいないだろうから、うん、まあ、すぐに入れるだろうっていうところで、でそれでミネソタ大まであの路面電車で10分15分ぐらいなんで、
あ、
うん、もっと急遽じゃあ試合見に行こうみたいな、うん、で行ったんですよ。
へえ、女子バスケですか？
女子バスケですね、
高校の。うん、へえ、
でまあそのミネソタ大のアリーナの、結構古いんですね、歴史があって、
うんうん、
本当に何て言うのかな、全部もう外観が全部そのレンガ造りみたいな、
うんうん、
アリーナで、でまあ中入るとあの歴代の選手の写真とかがもう通路にバーッとディスプレイされていて、
うん、
あのケビン・マクヘイルってあのマイ・ヒューストン・ロケッツのヘッドコーチだったとか、あのあとフリップ・サンダースがウルブスでヘッドコーチだったけど、うん、去年亡くなられたヘッドコーチの写真とか、うんうんうん、あとは、今千葉ジェッツかなんかで、うん、プレーしているリック・リッカートっていう選手がいるんですけど、その彼の写真とかもあってすごい、まあ、もうなんか歴史をやっぱ大事にするんだなっていうところをすごい、まあ、感じる、
うん、
ちょっと子供たちはその辺は理解してたかどうかは分かんないんですけど、
ああ、それがまあ誰が誰っていうのも含めて、
うん、そうそう、うん、でもこうやって歴代の選手の写真をこうディスプレイして、うん、まあ本当に卒業してからも、
うん
うん、大事にしてんだね、歴史を大事にしてんだねみたいな話をしたり、
うんうんうん、
してましたね、
うん、
でまあアリーナの中入るとそのコートを見えて、で本当にもう釣りスコアボード、
うん、
あの液晶の本当に NBA の会場にあるようなスコアつり下がっていて、でもう一階席満席ですね。も
う、あ、そうですか、へえ、すごい、
うんうん、でも本当、いや、もうすごいなっていう、その地域の対戦だったんですよ、そのどこどこ高校対どこどこ、うんうん、片方の、まあ、高校がまあ結構強いチーム で人気があって、
うん、
なので地域の人とかもいっぱい来てすごい応援がすごくて、
うん、それはなんかトーナメントとかではなく普通に、
あ、トーナメントです、トーナメントちょうど決勝ですね、
あ、決勝は、なるほど、
そう、しかもその、うん、なんかランクがトリプル A とかダブル A とかあって、
うん、
それ一番上のランクが一番最後の試合の、う
ん、ああ、なるほど、じゃあ一番盛り上がってる時に、
そうですね、
うんうん、
だからティップオフも8時とか8時半だったと思います、
うーん、
夜、うんうんうん、高校生だけど、
うんうんうん、
なのですごいこう盛り上がっていましたね、やっぱ、
うんうん、
ただまあ、やっぱり高校の大会だったり、あとカレッジの会場ってあのアルコール販売ができないところなんで、
うん、
うん、まあ本当になんだろう、健全っていうのかわかんないですけど、
うんうん
うん、そういうアルコールとか飲まないで、そう本当に、ま
あ、試合を、
うん、試合を見るみたいな感じだったですね、うんうん、だからその高校生の大会でそこまでの舞台を作り上げているので、
うん、
その時点でもう行った子供たちもう衝撃を受けていて、
うん、ああ、これ高校なんだっていう、
そうです
よ、うん、確かにそれはそうですね、
うん、だから日本だとそのウィンターカップだったり地域 の、
うん、
あのそのウィンターカップまでのトーナメントだったりインターハイだったり、
うんうん、
そういうところはでは盛り上がると思うんですけど、
そうですね、
ただ本当なんだろう、まあね、アリーナでミネソタ州の大会でそこまでできるっていうのはすごいよねっていう話で、
うんうん、なんか全国とかいうの
じゃ
ない
のに、そうですね、
うんうんうん、でも確かにその アメリカって高校の試合夜とかにありますよね。なんかまあ親が見に来たりしやすいようにっていうことなのかもしれないですけど、
結構なんかアメフトとかも、あ、なんかうまくできてるじゃないですか、アメリカって、
うん、
なんか高校の、また例えばアメフトだと高校は高校の大会は木曜日で、金曜日がカレッジやって、土曜日カレッジか、金曜日が高校で土曜日カレッジで日曜日 NFL みたいな、
かぶらないようにちゃんと、
そうそう、なんかスケジュールがすごいうまくできてるなみたいな。
そうですね、フットボールは特に試合数が少ないから、そうやって分けることができるっていうか、
ね、そうですよね、
そうですね、
なんかそういうのもうまいなと思って。
じゃあもうさ、初っ端からもうなんか、
そう、そうですね、
びっくりって感じだったんですね、
まあ、でも試合会場ではもう本当にやっぱ時差ボケが出ているんで、
ああそうですね、
途中でこう眠くなったりとかしてみたいです。
あ、じゃあもう予定外に見に行ったって感じ
ですね。そうです、そうです。なので本当にまあその日は疲れてるだろうからレストランでご飯食べて帰ってゆっくり休もうみたいな話を最初はしてたんですけど、まあどこでも食べられないから、入れないから、じゃあどうしようかみたいな話をしてて、でせっかく、まあ、で大会やってるんだったら見に行く方がいいんじゃないかみたいな話で行ってきましたね。まあそんなところですかね。1日目は、
はい、
はい、
それで、そうですね、で、全部で5日間、はい、
5日間ですね。5泊7日です。
5泊、
土曜日に、入って、土曜日に向こうで、
ああなるほど。で、その寒かったですか、まだ3月の中旬、
3月の19からだったので、寒さ的には、まあ夜とかはすごい寒かったです。まあ、すごいってどのくらいすごいかっていうのはあると思うけど、
まあそうですね、
ミネソタのその本当に寒い時と比べたら全然寒くなくて、寒いといってもマイナス2度とかその
くらいです。ああなるほど。
地元の人にとっては全然そこまで寒くないねみたいな
ぐらいの感じ。なるほど。それで次の日にもゴールデンステートを見に行ったんですか。
ゴールデンステート月曜なんで、日曜日はまた違うメニューが
ありますね。
日曜日は、モールにやっぱり行きたいっていうところもあって、ミネソタってモールアメリカ、全米で最大級のモールがあるんですけど、そこに行こうという話で、午前中、ただ日曜日ってアメリカどこでもそうだと思うんですけど、結構お店開くの遅いじゃないですか。
ああなるほど。
なんか10時11時ぐらいオープンだったり
しますね。
まあ午前中はミネアポリスの市内をちょっと歩いて観光して、写真撮ったり、すごい天気が良かったんで、で散歩したりして、でモール行ったんですよ。でまあモール行って買い物ですよね。で、やっぱり、まあみんなバスケットボールシューズ買いたいとか、9人いたんで、2手ぐらいに分かれて、ずっとこう回ったっていう感じです。
参加者の方は、
はい、
みんなバスケをやってる？
そうですね、バスケやってます。程度といったらあれですけど、高校のクラブでやってたり、部活でやってたり、あとは地域のクラブでやってたりという差はあるんですけど、
なるほど。でその NBA に関しては、
はい、
その普段から見てるっていう感じなのか、なんかそうでもないのか。
そうですね、まあ男性陣は見てましたね。
あ、そうですか。
女の子たちは、ちょっと知っているっていう感じで、なんだろう、やっぱ今回その行きたいって言った理由の一つに、やっぱステファン・カリー
やっぱそうなんだ。
うん、もうステファン・カリーみたいですみたいな、そういう、うん、あと他は誰がいるかわからないんですけど、
ああなるほど、
うん、
本当すごいですねカリー、その
カリー人気すごくないですか、
うん、若い人は本当に好きですよね、好きだし知名度がある、
うん、
うんうん、なんか何だろう、私とかの年代だと そこまでそんなに、まあ LA にいるからっていうのもあるのかもしれないですけど、ですけどやっぱり若い子は何だろう好きですよね本当にね、
そう、
うんうん、
すごいなと思って、
うんうんうん
うん、なのでそのバッシュ買いたいっていうのもみんな、うん、みんなカリーのシューズ買ってました、
みんな、
そう、あの、アンダーアーマーの、
うんうん、
まあ、アンダーアーマーのストアがあって、
うんうんうん、
そこで買ってるんですよ。だからみんなこう帰るときにはアンダーアーマーの袋を見
守
って
すごい、広告塔ですよね。
すごいと思いますよ、本当。本当9人全員買ってるんで。
すごい、あ。日本だとあんまり手に入らないんですか、
手には入ると思うんですけど、うんうん、ちょうど僕らが行った時に円高に触れつつあったんですよ、うん、
あ、なるほど、
うん、で日本で買うと2万円ぐらいするんですかね、
うんうん、
で定価だと140、
うん、
まあ結構セールもやってたりしたので140、130ドルぐらいだったりとかなってて、うん、でミネソタってあの税金、その医療、うん、関した税金かからないんですよ。
そうなんですか。
かからないです。そうなんですよ。
へえ。
で、なので
消費税がないってことですか。
そうそうです。
へえ、すごいいいですね。引っ越そうかな。うん。
使っても、
はい、
まあタックスフリーなんで。
あ、そうですか。それはじゃあもう買うしかないですね。
買
い
ますよね。
うんうん。そうそうですね。へえ。じゃあその NBA を見てるっていう男性の参加者、はい。うん、もう何だろう、こうどこファンとかいうのは、なんかチームのファンみたいな、
チームはやっぱサンダーだったり、
うん、
あとねサクラメントキングスっていう子もいました、一人。
へえ、それは何故に。
なんかベン・マクレモアがすごい好きですみたいなことを言って、
へえ、うん、そうなんですか。
で、まあ、うん、あとはウルブズも見ているんですよねみたいな話、
うんうんうん、
で一人だけすごいウルブズのファンの男の子がいて、
へ、
まあ、その子本当あれなんですよ、一試合だけ見て先に帰ったんですけど、
うんうん、
一試合しか見れないけど全然いいです、
うん、あ、もうそれでも行ってみたい、
それでも行きたいです、
うんうん、へえ、すごい、うん、
だからサンダーだったり、
うんうん、
他のチームが多かった、うん、多かったっていうか、まあ、
うん、
見てるのがそうなんでしょうねきっと、
なるほど、うん、うーん、そうですか。まあ、なんだろう、リーグパスとかがない場合は、
そうですよね。う
ん、その、なんだろう、こう、日本でも見れるチームが、そんなに、なんだろう、限られてくるっていうか、
はい。
っていう感じなんですかね、やっぱり。
そうですね。うんうん、あの、結構、うん、偏りというわけではないけど、
うん、
まあ、本当、日本の衛星放送とかだと、ウルブズの試合って、
うん、
シーズンで、
うん、
今だと 1,2 試合とかで、
うんうん、だからこっちでナショナルゲーム、
あ、そうです、
みたいなぐらいな感じのが見れるってことですよね。
そうですね、基本そんな感じです、
うん、
あの TNT だったり、うん、ESPN の放送が流れてたりするので、
うんうん、ああ、なるほど。あ、じゃあまあ自然とっていうか、
そうですね、
どうしてもそうなりがちってことですね、
うん、それはもう仕方ない部分なのかなとは思います、うんうん、
なるほど。で、そのゴールデンステートファンの人もいたんですか。
いたかな。なんかやっぱ、
うん、
ゴールデンステートのファン、そういう子たち、子供たちってやっぱり、うん、本当やっぱカリーになっちゃうんですよね。
あー、ゴールデンステートっていうかカリーが好き、
うん、そうそう、うんうん、なんかカリーが見たいですっていう子が多かったですよ、うんうん、
あー、うん、なるほど。
すごいすごい支持を受けている。
じゃあそんな中、ウルブズ側の感じでこう、
はい、そうです、
うん、徹底的にウルブズサイドから、見学っていう感じだったんですよね。
そうですね、
じゃあ日曜日はその買い物とか、
ボール行っ って、で、その後夜に、うん、あの、ちょっと、まあ、これもその体験しましょうという中で、
うん、
あの、ウルブズの、パフォーマンス、スポーツパフォーマンスディレクターの佐藤さんっていう日本人の方が、ウルブズのスタッフで今働いてるんですよ。
はい、
でチームで。
うん、
で、まあ、自分も毎回そのアメリカ、ミネソタに行った時に、
うん、
あの、一緒にご飯を食べさせていただいたりとかして、
はい、
結構その情報交換をさせてもらっている佐藤さんと、
うん、
まあ、佐藤さん自身もそのアメリカの大学を出てスポーツトレーナーとして NFL の個人の選手のトレーナーやったり、あとワシントンウィザーズの、
うん、
アスレチックトレーナーやったり、で今ウルブズのスポーツ、パフォーマンスのダイレクターのタイトルを持っている結構あの、まあ、役付きの人なんで、その留学だったり向こうでの生活だったり、あとは本当に NBA そのチームの裏側というところまでは、
うん、
まあ、なかなか出せない部分はあると思うんですけど、うん、そういうなんか NBA ってどういうところみたいな話を聞くようなその会食を今回もやったんですね、
う
ん、で、うん、でレストランも予約しといて、
うん、
でみんなで行ったっていう感じなんですよ、
うん、
で、まあ、一人一人、うん、質問をするみたいな、
はあ、
事前に考えてきておいてっていうと、うんうん、
質問して それは何だろう、スポーツパフォーマンスディレクターっていうのがどういう仕事かっていうところは、はい、
そうですね、うん、あの、まあ、聞いた話なんですけど、
うん、
選手の怪我を、
うん、
させない、怪我した時にリハビリをするというようなところですね、う
ん、はあ、はあ、なるほど。じゃあ、
なの、
うん
うん、
あの、試合中に、あの、このベンチの方にいたりするんですか？
はい、います、います。あの、試合とかで、
うん、
あの、ベンチの2列目、
うん、
後ろに座って、
うんうんうん、
あの、まあ、主に、もう試合始まってしまうと、そんなマッサージとかあんましないので、と、
うん、
なんだろう、と、選手の出ている時間を全部チェックしていたり、
うん、
あとは、まあ、ファールの数、まあ、上に出ているじゃないですか、あの、
うんうん、
スコアボードに出てるんですけど、うん、ちゃんとファールの数とか、あとタイムアウトの数とか、あとタイムアウト時には、ゲータレードを渡したりとか、そういうことをやってますね。
あ、うん、あ、なるほど、うんうんうん、あの、そのなんだろう、レイカーズで言うと、
はい、
コービーがこうプレーしてた時にタイムアウトのたびにっていうか、こうちょっと座ると
あの、はい、
アイスとか、
はいはいはいはい、
ヒートパックとかぐるぐる巻きになってたじゃないですか、
はいは
い
は
い、ああいうのをぐるぐるやってる方があ
の、はい、
いて、なんかフィジカルセラピストみたいな感じで呼ばれてたんですけど、そういうのとまたちょっと違うんですかね、
はい、そうです、
マッサージしたりとか、
アスレチックトレーナーが何人かいるんで、
うん、
その役割が各役割を持っていて、
うんうんうん、
佐藤さんの場合はあのどちらかというとその、まあ、他のそういう細かい、
うん、管理みたいな、
うん、管理をするみたいな感じですね、
うんうん、なるほど、う
ん、まあ、本当急にタオルが必要になったらそれタオル取りに行ったりとか、
うん、
あの、うん、本当に、
うん、
まあ、試合中はすごいこう真剣なので、
うん
うん、すごいなんかそのレストランで話している時と全然もう表情が違う感じです。
あ、もうそうですよね、だってこう全選手のこう神経をこう、
うん
うん、
本当そうです、
ね、うん、だから試合の多分見え方も全然違うんでしょうね。
あ、言ってましたそれは。
あ、そうですか、うん
うんうん、やっぱりそのやっぱり僕、まあ、ファンからの目線って勝ってほしいとか、
うんうん、
そういうすごいプレーみたいみたいな、
うんうん、
そういうとこですか。でもやっぱり、うん、もう怪我しないようにっていうような、
うん、
そういうところの目線みたいですね、やっぱり。
なんか例えばその選手によって癖みたいなのがあって、例えばなんかそのなんだろう、体にちょっと負担がかかりがちな癖みたいな。
はい、そう、それ言ってました。あの、本当に NBA 選手が、 本当に普通の人ができるようなことが意外とできないっていう話、
うん、
もうそれ面白い話だったんですけど、
うん、
例えばその、まあ、前屈、まあ、体硬いと前屈ってできないじゃないですか、うん、まあ、普通の人でもできないかもしれないですけど、うん、本当にそれができないとか、あの、なんていうの、ボールを取るときに前かがみになって取れない選手がいたりとか、だから柔軟性がないですよ。
あ、そうなんですか。なんか
ない選手とかいるって。
ああ、人によって極端に。
そうですね。
ああ、もう そっちをなんだろう、やってこなかったってことなんですかね。
そうです。なんか、うん、やってこなかったんでしょうね。普通の動きができない。うん、意外とそういう簡単な動きができない。
なんかアスリートだからもう柔軟性もあれでみたいな、うん、とは限らないってことです
ね。そうです。なんか、まあ、バランスが悪い。
あ、
筋肉つけてしまうとかそういうのもあるみたいですね。
あ、
うん、
あ、じゃあ何だろう、そういうので例えば、まあ、
はい、
まあ多少はそれでもやっていけるのかもしれないけど、何だろう、例えばオフシーズンとかにじゃあもうちょっとバランスを良くしましょうみたいな、
はい、
その今まで見てきてこんな感じだったからっていうのとかも、
そうですね、あのオフシーズンにその選手のところに行ってそういうトレーニングとかもやってるみたいです、
うん、
去年だったかな、去年か一昨年はペコビッチのところに、
うんうん、
モンテネグロまで行ったっていう、
へー、すごい。でトレーニングを
トレーニングして、うんうん、あとはもうシーズン中も本当に何だろう、関節を柔らかくするとか、
うん、
そういうようなまあ、トレーニングをしたりとかしてるみたいですよ。
へえ、うん、なるほど。そういう、じゃあなんだろう、こう体作りみたいな、
そうですね、
感じなんですね。その
結構、うん、YouTube だったりで佐藤さんの動画とかあるんで見てみると面白いと思います。
へえ、トレーニングの動画。
そうですね。
へえ、佐藤何さんですか。
佐藤光一さんです。
ちょっと探してみます。
はい、きっと面白いと思います。本当、うん。
じゃあそれはあのその参加者の方は結構興味深く聞いて
ました。そうですね。すごい、うんうん。なんかやっぱり質問の内容とかって、
うん、
こうバラエティに飛んでてすごい良かったなと思っていて、
うん、
で、なんだろう、選手誰と誰が仲いいんですかみたいな、そういう話から
うん、うん、
例えば僕は留学したいんです、
うん、
留学したいんですけど英語を今勉強してます、
うん、
佐藤さんは英語どれぐらいやってましたかとか、そういうような具体的な話を聞いたりとか、あとは何だろう、食事で気をつけてるところは何ですかとか、アメリカって食べ物が、ね、ああいう、
うん、
結構高カロリーのものがあるから、
うん、
食事どうやって気をつけてるんですかとか、そういうような話を聞いたりとかしてました。
じゃあその参加者の中にそういうちょっと、うん、だろう、トレーナー的なものに興味があるっていう人とかはいました。
あ、一人、うん、女の子が一人そうでしたね、やっぱ、うん、で、
うんうんうん、
なんだろう、やっぱ日本でのトレーナーってスポーツのインストラクターだったり、うん、そういうところって一番見えるところじゃないですか。
そうですね、うん
うん、でなのでそういうイメージを持っていたのを結構崩されたというか、
うん、
崩されたというか、まあ、
うん、
違う角度のトレーナー姿ってあるんだなっていうのを知ったりとか、
うん
うん、
そうですよね。なんだろう、その知ら、その存在を知らなかったような仕事って、なんだろう、 NBA だけでも、まあ、どんな世界でもあると思うんですけど、 NBA だけでもすごい、なんだろう、
はい、
あ、それをやってる人がいるんだっていうのが本当に細かく、
うん、
うん、分かれてますよ
ね。分かれてますね、本当すごい。なんかあ、それそのプロを一人ずつ置いてるみたいなのがすごいありますよね、
うんうんうんうん、やっぱり そこの専門っていうのを細かくやっていくことで、なんだろう、うまく回ってる
プロフェッショナル、
うん、
ですよ ね、
ま
あ、全てプロフェッショナルが育っているっていう、
そうですよね、
とこですよ、
うんうん、
そうだから、そういう話も聞いたんですよ。やっぱ何やってるんですか、
うん、
で他の人何やってるんで ですかみたいな、そういうのって、うん、そうするとやっぱり細かく分かれているんだねっていうところが、うんうん、知れるっていう、うん、
その組織が何だろう、 いかにして成り立ってるかみたいな。
そうですね、
うん、そうですよね、うん、その何だろう、最終的な商品っていうそのチームの、ね、
うん、
フロアでプレーしてるっていう方に目が行きがちだけど、
うん
うん、その裏にもっとたくさんの大勢が関わってるから、
そう、うん、関係しているんだね、うん、
だから逆に言うとその十何人のためにこんだけ多くの人が、はい、っていうのは、まあ、ためにっていうとまあ語弊があるのかもしれないですけど、
そう、そう、本当に、まあ、だから本当プロのチームってこうなんだねっていう形を、話を聞けたのはすごい重要、ね、良かったのかなと思いますよね。結構まあそんな話を3時間ぐらい、本当3時間ぐらいかかったんですけど、うん、結構、まあ、盛り上がって、
うん
うん、まああとは、まあ、過去の選手、どういう選手を見てきたとか、そういう話を聞いたりとか、
うんう
ん、あとは何だろうな、うん、まああとはなんかちゃんと今やるべきことをちゃんとやりなさいみたいな話されてましたね、
うん、アドバイスとしては。
そう、うんうん、なんか英語をやる、海外に行きたい、英語を勉強しないといけない、
うん、
じゃあ何からやろうっていうのを考える前に、
うん、
もうだってアメリカに来て、アメリカに来るのが英語できなかったらもう全然ダメでしょ、ちゃんと勉強しようよっていうような、うん、もう当たり前のことを当たり前のようにやりましょうという話をされて、うん、なかなかそういうなんか子供に対してって、
うん、
これ結構日本で多いと思うんですけど、あの僕は多いと思ってるんですけど、
うん、
結構甘やかすというか、
うん、
大丈夫大丈夫できるよ、やればできるよみたいな、そういうところってあるのかなって、しっかりはっきりこれをやった方がいいよ、
うん、
やった方がいいよって、
うん、
子供に対してはっきり言わないところってすごいあるのかなって、
うんうん、現実的なことをあんまり
言
ってくれないっていうか、
うん、なんか、これやんないとダメだよね、多分言わないと思うんですよ、
うんうんうん、
大人だったら多分言うんですけど、子供に対しては結構その
、うん、
まあなんかやっぱ子供だからみたいな対応をしてしまう部分はあるのかなっていうのはすごい感じましたね、
うん、
でそういうのをしない、うん、しなかったですね佐藤さんは、
うん
うん、子供だろうがやらないといけないことはちゃんとやりましょうっていうところを、うん、話してくれて、
うん、
僕らもすごいなんかあの、うん、すごいためになったというか、
うん
うん、まあすごい気が引き締まったというか、
うん、
ありがたい回だったなと思いましたね、
うんうんうん、すごい貴重ですよねそれだけでも。
そうですね、やっぱプロの第一線でやってる人の話っていうのは、うん、なかなかねそうやって、うん、本当なんか講演会とかでは聞けるかもしれないけど、そうやってご飯食べながら聞くことってなかなかできないと思うんで。
そうですね、うん、
よかったですねそれは、
うんうん、なるほど。で、佐藤さんは、
はい、
ミネソタは何年いるんですか。
ミネソタは今で3年かな、うん、3年だったと思います、うん、
ウルブズに関わってるのが3年。
そうですね、うん、3年です、
うん、まあでもその前もいろいろ、
そう、あのもともとそのフィリップ・サンダースって去年だったヘッドコーチがワシントン・ウィザーズに行った時に、
う
ん、あのまあトレーナーとしてやってたんですよ、うん、で、うん、フィリップ・サンダースがそのウルブズに移ることによって、うん、佐藤さんが、
うん、
あのじゃあウルブズでタイトル付きの役職でどう、
うん
うんでヘッドハンティングされて、うん、それでウルブスに入ったっていう
ところです。あ、なるほど、うん、じゃあそこから一緒に来たってこと
ですね。
なるほど、うんうんうん、それでじゃあ、はい、そのいよいよじゃあ翌日は
そう
待ちに待った
ゴールデンステ
ージ
ですね。でまあその試合を見に